皆さんおはようございます。 FM ハイパーソナリティの佐藤まさみです。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。毎週日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この爽やか談話室は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。美味しいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室、番組を進めてまいりますのは、シティ FM 静岡、FM ハイの宮川博史社長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。ではゲストをご紹介しましょう。今朝は新通り小学校校長の鈴木真澄さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。鈴木でございます。お願いいたします。
それではお話を伺う前に、新通り小学校校長の鈴木真澄さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。鈴木真澄さんは富士宮市のご出身です。静岡大学教育学部をご卒業後、教職の道に進み、富士宮市立上出小学校に赴任。結婚を機に静岡市へ。市内の小学校や教育委員会などで勤務されました。静畑中小学校校長、静岡市教育センター所長などを歴任され、現在新通り小学校校長として多忙な毎日をお過ごしです。それでは宮川さん、お話をお進めください。
はい、鈴木先生、おはようございます。
おはようございます。
忙しいところご足労いただきましてありがとうございます。
こちらこそお願いいたします。
今紹介聞いておりますと、富士宮市のご出身。
はい。
富士宮はどちらですか。
身延線ご存知でしょうか。
よく知ってます。
身延線の源道寺の駅と富士宮の駅のちょうど中間点くらいですね。
そうですか。富士山が綺麗に見えるいいところですね。
そうですね。実家の庭からは本当に左右裾野が長く見えて、一番いいポイントだなっていうふうに思います。う
ん、で、富士宮で生まれ育って小中学校もずっと地元ですか。
そうです。
で、高校が県立富士高等学校。
はい、そうですね。
あの辺ではね、やっぱり一番の名門校で、山梨県の人たちもね、優秀な人は富士高へ来るんだって言ってましたからね。子供さんの頃の、まあ、思い出って言いますかね、遊びなんてのはどんなことだったんでしょうかね。
いや、私の家は本当にこう、小学校の校区でいうと一番校区の外れでしたので、通学するのに仲良しのお友達と別れてしまうと、そうですね、道のりの3分の1は一人で歩くっていう、そんな感じだったですね。まあ、だから
田舎的な感じ。
そうですね、結構だから空想癖があったんじゃないかな。
一人歩きながら。
そうですね。
いや、ものを考えるっていうかね、そういう習性が身についたのかもしれませんね。
そうでしょうか。
それで小中学校が地元で、で高校が先ほど富士高等学校、はい、富士高、
ね、そうですね。
クラブ活動って言いますかね、そのスポーツとか文化とかそういうので何かおやりになったことあるんですか。
いや、高校時代は英検、英語研究部で何も研究もせずに席だけ置いて遊んでたっていう感じですけれど、英語劇を文化祭にやるんですけれどもね、その時に、ちょっと残念だったなっていうのは、主役をもらったんですが、主役ができずに終わってしまったっていう、そんなことありましたね。
あ、そうですか。
ちょっと私は親に勧められて、まあ、いろんなご縁もあってお琴のお稽古をしてたんですね。富士宮っていうのは割とそういうことの盛んな地域、今ではどうだか分かりませんが、そういういわゆる和文化が結構盛んな土地柄で、ちょうどその名取試験の日と、その文化祭で劇をやる日とバッティングしてるってことが後で分かって、急遽役を降りて交代をしていただいたんですよ。
ちょっと残念だったですね。
そうですね。でもそこらあたりからもう英語はだんだんダメになりましたね。
そんなこともないと思いますけど。で、大学が静岡大学の教育学部ということですけど、
はい、
まあ、教育学部入るっていうのは将来先生になるというふうなことなんでしょうけど、きっかけっていうのは何なんですか。
きっかけなんか何もないんですね。私の成績をこう順序並べていったらそこらあたりしか受かんないんじゃないかっていう不遜な理由しかなかったですね。
でも成績の優秀な人ほどそういうことを言いますよね。
これは全くその通りで、全くその通りって私が今申し上げた通りなんですよ。だから先生になりたいっていう強い希望があってのことではなくてですね、4年間在学していく中で徐々に、先生もいいかみたいにな
っていったんですね。まあ、人間っていうのはそうでしょうね。そんな小さいうちから何になりたいとかいうふうに思い込むっていう人は割と少ないんじゃないんでしょうかね。
どうでしょうか。でも今の、若い方たちの中には本当にね、こう熱意を持って小学校の先生にこそなりたいって言ってね、頑張ってらっしゃる若い方たちを知ってますので、同じくらいの年だった自分の時と比べるとなんか申し訳ございませんみたいな気持ちになる時ありますね。
でも大学時代って言いますかね、高校から大学時代に自分の適性って言いますかね、そういうのも徐々にこう心の中に育成されていくんでしょうね、きっと。
で、
取材の教育学部で4年間はやっぱり勉強はかなりさせられるわけでしょ、いろんな。
そうですね。私は小学校課程でしたけれども、中学の先生にも魅力を感じてましたので、中学校課程とそれから高校の教員免許証も取るということで、3つの免許を取得したいなというふうに思ってましたので、結構カリキュラム的にはきつかったと思います。
で、大学まで、小中、幼稚園行かれたと思うんでしょうか、幼稚園、小中、高等学校、それから大学は全部自宅から通ったんですか。
そうですね。
あ、そうですか。
自宅通学じゃないと許してもらえませんでした。
厳格な家庭なんですね。
厳格というより経済的理由もあったんじゃないでしょうかね。まだまだ私たちの頃は女が大学へ行くなら国立でなければっていうようなことを親がこう公然と言ってましたし、女だから下宿は許さないっていうこともごく当たり前のように父親からこう厳命っていうか言われておりましたので、それを守らないと学費も出してもらえませんから。
まあそういう時代、
致し方なくっていう
ところですね。そういう時代だったのかもしれませんね。でもまあそれはそれでね、その時の、社会って言いますかね。
そうですね。
具体的なものの考え方とかそういうことなんでしょうけれども、それで静岡県の教員に試験を受けて入られた48年か49年頃ですか。49
年の4月ですね。はい。
そうですか。初任地が上出、富士宮の
上出小学校ですね。白糸の滝のすぐそばの学校です ね。
あんまり大きくない学校でしょ。
単学級の小さい規模の学校でしたよ。
で、2年間そこにおられた。そこからも自宅から通えるわけでしょ。
通ってましたね。なんか家から離れられないみたいな。
でも恵まれてますよね、そういう意味じゃね。
恵まれていたのか恵まれていなかったのかもよくわからないですが、
家庭、家を出てみたいという気持ちもありますよね。
そうですよね。
その後静岡市へ変わってこられたということで、県の教員といいますかね、静岡県から、どこ行っても不思議はないんですけど、結婚が契機で、
そうでございます。
静岡へ来られたということで、大学時代のあれですか。
そうですね。
お仲間ですか。
先輩というか。
大変素晴らしい人ですよね。私は親しくさせていただいておりますけれども、
本当にお世話になっております。
で、静岡へ移ってこられて、静岡市内の学校を、いくつかこう回って歩いて、で、静岡へ移ってこられて、富士宮っていう地域社会とですね、静岡っていうのは違いっていうのはあるんでしょうか。
いや、地域性の違いがどうかってことはちょっと私もよくわからなかったですけれども、やっぱり学校の勤務っていうことから言うと、やっぱり県と静岡なのかなっていうことは感じることがありましたね。例えば、8月のちょうどお盆の最中、今はそんなことないんじゃないかと思いますけど、お盆の最中に校内研修が組まれた。行ったばかりの年だったと思いますけれども、校内研修がそこにはまってましてね、父親が帰ってこないのかっていうので、こういうわけで研修だから帰れないって言ったら、そんな学校あるかって言って怒りましたけど、だからその辺のやっぱり、職務の厳しさっていうのはちょっと違うのかなっていうことを感じたことはありますね。
なるほどね。 まあ、いろんな意味で地域性っていう、また子どもさんの置かれた環境って言いますかね、
そうですね、
その違いがありますよね、都市部と山村
って
言いますかね、違いがあると思うんですけど、やっぱり小学校の教員でいたいっていう気持ちはその中であったんですか、それとも買ってみたいなっていうような気持ちもあったんですか。
いや、変わりたいっていう気持ちはなかったですね。まあ、皆さんそうかもしれないですけれども、最終的に小学校の教員で生きていこうっていう決意をしたのはやっぱり教育実習が一つの、まあ、ポイントになって、教育実習の時の校長先生にまあ、いろいろご指導いただく中で、教育の原点が小学校教育にあるよっていうようなことが、こういろんなお話の端々にね、そんなお話を伺う中で、自分の気持ちがこうだんだん固まっていったっていう、そんな経緯があります。ですから、その校長先生とは本当につい先頃お亡くなりになられたんですけれども、その直前まで、もう今では年賀状だけの交換でしたけれども、ずっと続けさせていただいておりました。で、お亡くなりになるちょっと前に何か虫の知らせのようなものがあって、ぜひお会いしたいなと思いましてね、十何年ぶりかでご自宅を訪ねして、短い時間でしたけれどお話できたのが本当に自分としては良かったなっていうふうに思ってます、
爽やか談話室は新通り小学校校長の鈴木真澄さんをお招きしております。
鈴木先生、それから市の教育委員会の方へ入られて、
はい、
青少年課でカウンセラーっていうのをなんか3年間おやりになったって書いてあるんですけど、どういう仕事で、
まあ、今でもこうなかなかね、学校へ足が向かないお子さんたちがいらっしゃいますけれども、そういう方たちの、まあ、カウンセリング、それからなかなかそういう場合も出てこれないお子さんの場合には家庭訪問ですとか、それから、まあ、子どもたちと直に直接会えないようなケースもありますので、そういう場合には親御さんとのカウンセリングとか、そのようなこと、それから私が入った年から始まりましたけれども、学校へなかなか行けないお子さんたちを集めて、そして学習支援をしたり、だから少しこうコミュニケーションの力を育むための、こう少人数でのいろんな遊びとか、そうしたものをこう展開できる場を作る、そういうような仕事をさせていただいておりました。
ああ、なるほど。不登校って言いますかね、
そういう
子供さんとか親御さんとか、そういう方たちといろいろ話し合ってカウンセリングすると、そういうことなんでしょうか。私は初めちょっと拝見した時に先生をカウンセリングするのかなと思いましたけれどもね。
そうですか。
そうですか。まあ、それでその後城内小学校とか石沢田中小学校ですね、
はい、
先生を務められて、それから中田小学校ですか、で教頭さんになられた、
はい、
やっぱりその前に、まあ、教務主任とかいろいろあると思うんですけど、
そうですね、
本当の意味で管理職って言いますかね、立場で教頭さんになられて、それから5年間ほど教頭さんを経験されて、その間に市の教育委員会また行くんですか、行かないんですか。
教頭職の後、もう一度その前にお世話になりました静畑中小学校へ、まあ、出戻りっていう形で、まあ、校長職で戻していただいたっていうことなんですね。
で、
それもまた大変ありがたいことでございました。まあ、地域の方にはその前お世話になった時には教務主任っていう立場で3年間お世話になったんですが、立場を変えて今度は校長職ということでお世話になりましたけれども、出迎えてくださった地域の方が先生お帰りなさいっていうふうにね、ご挨拶してくださったのが本当にこう今でも心に残ってますけれども、そのご挨拶聞いた時にも学校で勤めるっていうことはありがたいことだなっていうふうに感じましたね。
学校っていうのは、小学校っていうのはね、まあ、都市部はともかくとして、まあ、郊外とか山村部って言いますかね、ところは一種のコミュニティセンターって言いますかね、
そうですね、
心の拠り所みたいなところがあるんですね。私も役所にいる頃ね、そういう 小規模小学校さんたちいくつか見させていただいたりお話を伺ったりしたんですけども、本当に大切にしてるんですよね、地域の人たちとか親御さんたちがね、
そうですね、
学校のことといえば何をいても駆けつけるっていう感じはあるんです、やっぱりあるんですか、それ、
ありますね。その学校では雨子を飼っておりましたけれども、もう生けす作りからそこに引く、その井戸を掘って、水道水ではダメですからね、もちろんその水を引く仕事から全部地域の親御さんたちの手作りで、そして出来上がって魚を入れて、その後の、水槽管理から餌の管理まで子どもたちに指導していただくんですけれども、指導だけじゃなくて自らおやりいただいたりしながら、やっぱり地域の力を全面的にお借りする中で、子どもたちがこう命を育んでいくっていうことを継続的にやらせていただいて、大変子どもにとっても恵まれた教育環境だったんじゃないかなというふうに思います。
なるほどね。地域社会でもね、まあ、私も郊外に住んでるんですけれども、子どもさんの声が聞こえなくなっちゃったんですよね、たまに聞こえると非常に嬉しいんですよね、子どもがキャーキャー言ったりね、道路で自転車を越えたりなんかしてるのを見るとね、非常に嬉しくなっちゃうね。昔はね、うるさいなと思ってたんですよ。ものすごく子供の声でいっぱいだったもんで、ね、それがなくなっちゃってね、寂しくて、逆に今度はね、もっと声聞きたいなっていうね、力をもらえるような気がするんですけどね。
学校にもいろんな形で、まあ、ボランティアっていう形で、地域の方に、こう、教育支援っていうことで入っていただくことが多いんですけれども、お帰りになるときに、お礼申し上げると、いや、子供の声で逆に元気もらったよっていうようなね、そういう、お返事いただけると、私たちも、ありがたいな、というふうに思うんですけれどもね。
自分の子供の頃を思い出すし、また自分が育った子供のこともね、考えますしね、いいもんだな、っていうふうに思いますね。もううるさいなんて昔思ったら、間違えたっていう思いましたけれどもね。まあ、そういった教員生活34年を経験してですね、教員っていうのはね、ご自身の天職って言いますかね、自分自身に課せられた、まあ、使命っていうかですね、そういうふうなものっていうふうな受け止め方ってあるんでしょうか。
どうでしょうか。じゃあ他に何ができましたかっていうと、いや、他にやれることもなかったでしょうねっていうふうにも思いますし、ただ、やっぱり子どもたちが何かのこう、手を加えるって言うと変ですけれど、何かの営みの結果ね、あの子ができなかった子がこんなことができるようになったよとかね、こういう状態だった集団がこんなことまでこうできるような集団に伸びてきたねっていう、そういう現実の姿を見ること、それから今はまあ管理職という立場もありますので、それぞれの担任の先生方からこういうふうに子どもたちがこう上昇してきてるっていう報告を聞かせていただくこと、そういうことっていうのはやっぱりこの梅もない喜びになってますよね。だからその意味ではやっぱり自分に合っていた仕事なのかなというふうには思いますけれど、今宮川社長がおっしゃられた天職っていう言葉にぴったりはまるかどうかっていうのはなかなか難しいなというふうに思うんですけどね。
まあ、こんな言い方おかしいんですけど、もう一度人生をやり直すことができたら、やっぱり教員を選びますかね。
どうでしょうか。もうちょっと違う仕事にチャレンジしてみたいかなという気持ちも半分ありますし、やっぱり私にはこれしかできないかなという気持ちも半分ありますし。
でも非常に難しい時代をですね、一番また子どもさんたちにとって大事な小学校、私は人格形成とかね、知識とかさまざまな意味で小学校時代が一番その人間の形成にとって重要な時期じゃないかというふうに思いますね。そういう仕事に携わっているというのは非常に私は、まあ、なんていうか素晴らしいことだなというふうに思いますね。
そうですね、本当にそう思いますね。渦中にいる時というか、自分がこう一担任でいる時というのはあまりその辺のことの自覚がなかったですけどね。でも今この立場になってみると、本当にいい仕事だなってことをしみじみ思いますね。
FM ハイ爽やかな和室、新通り小学校校長の鈴木真澄さんにお話を伺っています。
まあ、教育っていうのはゆとり教育とかいろいろありましたよね。
はい、
私はやっぱり子供の時から読み書きそろばんと僕ら言われましてね、これは基礎的な何て言いますかね、生きていく上のね必須な条件じゃないかというふうに思いますね。はい、だからそういう意味である程度 まあ、あの勉強っていうのは初めから大好きでたまらないっていう子供はそんなに数多くないと思うんですよね。
そうですね。
だから そういうふうなことを教え込んでいくっていうかね、その気持ちの上でも体の上でも教え込んでいくっていうのは非常に重要だなっていうふうに思いますね。あの、まあ、そういう時期に、あの、なんていうかそういう立場に立ってるっていうのは本当に、まあ、私は教師っていうのは教員っていうのは聖職だなっていうふうに思いますね。
そうですね。やっぱ先ほど申し上げましたように、やっぱり子供がこう変化していく、伸びていく、その姿っていうのは本当にこう何にも変えがたいいいものだな、それをこう間近に見れるっていうことはね、あの素晴らしいことだなっていうふうに思いますね。
教員をやっててね、で子供さんを育てて、お二人が、ね、
そうですね、はい、
もう成人されている、はい、ということなんですけれども、やっぱりその仕事とね、まあ、家庭って言いますかね、それをうまく併用させるっていうのはだから大変なんじゃないんですか。
大変だったと思いますね。だからあまりいい子供たちに育たなかったんじゃないかなというふうにも思いますけれども。
どなたかあの面倒見ていただいて、両親とかそういうのあるんですか。
あのおかげさまで、あの下の娘が生まれた時から、あの夫の母の助けをあのいただきながらの子育てでだったもんですから、そういう意味ではね、あのサポーターがいてくれたので本当に助けられましたね。
そうですね。それからまたご主人の理解って言いますかね。
そうですね。あの女性が働くことについては初めから理解があったとは思えないですけどね。
そうですか。
まあ、年を重ねるごとにっていう感じじゃないでしょうか。
まああの鈴木さんご主人もね、私よく知っておりますけど、非常に度量の広い人ですから、まあ、厳しいところもありますけどね、なかなか。
そうですね。
あのいろいろ遊びにしろ何にしろお付き合いいただいてますけど、まあ、あの要するに仕事を持ちながら女性が働いて家庭っていうのは、まあ、一種の共同のパートナーって言いますか、そういうふうな感じになるんでしょうね。専業主婦とちょっと違った形があるんでしょうね。そうですね。
だから、まあ、ある部分目をつぶって許してくれる部分もないと、あの、まあ、家庭生活が回ってかないっていう部分もありますし、やっぱり一番基本のところで自分の女房がこうやりたいものがあってそれに向かってるっていうことについての、それを是とするその思いが、あの相手方にないと、いろんなことでこうぶつかり合っちゃうことが多いと思うんですけれども、そういう点についてはね、あの非常に理解があって助けられたなっていうふうに思っています、うん、
なるほどね。ところで、あの、まあ、ちょっとありきたりですけど、座右の銘って言いますかね、好きな言葉っていうのを、たくさんあると思うんですけど、挙げていただいたら何があるでしょうか。
あの自婚という言葉ですね、うん、あの漢字で書くとどう言ったらいいでしょう。
思考して、
思考して今という、そんな感じになると思うんですけど、
意味合いは今この現在っていうものを、
そうですね、
あの大切にというふうな、
そうですね、あの今あの宮川さんがおっしゃった通りで、今この時っていうか、うん、今ここにあるこの時を大切に生きるっていう、もうちょっと言えば今を懸命に生きるっていうようなことに飛躍して、私はそんなふうにこの言葉を捉えていますけれど、
まあ人間っていうのはね、5年10年30年なんていうのは絶対読み切れないですよね。
そうですね。
だからやっぱり今を大切に生きるっていうことは確かに重要だろうと思いますね。その積み重ねによって、自分の 人格っていうかね、人生っていうのは開いていくんじゃないかと思いますね、その他に何かありますか。
やっぱりここまで、まあ、私今年の誕生日で58歳になるんですけれども、まあ、58まで生きてくると、まあ、一度や二度本当に明日こんな辛いことがあって明日起き上がれるかなってね、明日起き上がってまた学校へ行けるかしらと思うようなことってやっぱり一回や二回はあるんですよね。で、やっぱりそういう時に自分を奮い立たせる言葉、あの本当に月並みですけれど、あのスカーレット・オハラの言った日はまた昇るっていうね。でこの間あの改めて小袋の桜、あの歌をもう一度じっくり聞いていたら、あの中にも同じフレーズがあって、止まない雨はないっていうね、あの同じフレーズだなっていうふうに思いますけれど、あのそういう言葉っていうのはすごくこう心にピンと響いてきますけれどもね、あの、まあ、そう何回もね、そんなことがあったら本当に人生つらいですけど、でも 1回や2回皆さんどなたにもね、そういうことってあるじゃないでしょうか、
うん、まあ、 春の来ない冬はないとかね、
そうですね、
朝の来ない夜はないとかね、まあ、いろいろ言い方ありますけど、日はまた昇るっていうのはいいじゃないですか ねヘミングウェイなんかにもありますしね、私も好きなんですけれどもね。ところで趣味って言いますかね、まあ教員で趣味ってなかなか大変だと思うんですけど、休みもそんなに簡単に取れないと思うんですけど、何かおやりになってる健康とか維持とかストレス解消でやってることあります？
そうですね、まあ、ウィークではなかなかね、時間取れないので、まあ、週末はまあ、小一時間の健康を兼ねて近辺のウォーキングに行ったり、この間日本平のウォーキングツアーに参加しましたら、もう翌日足がパンパンで本当にダメだなーって実感しましたけれども、でも参加者は70歳代の女性の方がとても多かったので、とっても負けちゃいられないなーなんていう気持ちにもなりましたですけどね。あとはまあ、10年来くらい和紙でのちぎり絵を続けて、細々、本当に息長く細々大して上達もせず続けてますけれど、やっぱり和紙の持つこう質感、それからこう染め抜かれた綺麗な色彩、ああいうものにこう触れてると、ちょっとこう仕事上のいろんなストレスもその瞬間飛びますので、非常に気分転換にはいいかなっていうふうに思います、
うん、お花が好きだって。
そうですね、以前3年くらい前でしょうか、掛川のあれは菖蒲園ですよね、鴨菖蒲園、あそこにお伺いした時に、ストレプトカーパスっていうね、岩タバコ科の、植物ですけれども、とっても綺麗な紫色の花だったもんですから、気に入って一鉢800円で買い求めたんですよ。その時にそれをこう売ってくださった女性の方が、葉差しで増えますよって、葉っぱを、一枚の葉っぱが、そうですね、大きいのは30センチくらいになるんですけども、こう、4、5枚に切って、切り口をちょっとこう、カットして土に刺しとくだけで、どんどん増えますよっていうので、で、ちょっと面白くなってやってみたんですね。で、本当によく育ちます。で、それぞれの学級へみんな、そうやって分けてあげて、今年の、入学式は、私のところは3クラス、特別支援学級まで入れて3クラス1年生がありましたんですけど、1クラス2鉢ずつ、そうして葉差しで増やした小さい芽を勝手に元気くんとやる気くんって勝手な名前をつけて入学式の日にプレゼントしました。もう今年のうちに花が咲いてくれましたね。
なんか杉先生の人柄っていうかね、
そうですね、
感じられるようなね、趣味だなっていうふうに思いますけれども、今日は忙しいところおいでいただきました。本当にありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
今朝の爽やかな話室は新通り小学校校長の鈴木真澄さんをお迎えしてお話を伺いました。鈴木さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、次週11月1日はオペラ歌手でピアニストの野振久美子さんをお迎えしてお送りする予定です。それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。